こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は西宮子ども家庭センターから落合家庭支援課長と県民躍動室から石田室長にお越しいただいています。落合課長からは里親制度と里親月間についてお話しいただき、石田室長からは阪神間お散歩マップ近代建築編の発行についてご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは落合さん、まずは里親制度について教えていただけますでしょうか。
はい、日本には様々な事情により家族と一緒に暮らすことができない子どもたちが約4万5000人います。そうした子どもたちを社会全体で支えるために、自分の家庭に迎え入れ、様々なサポートを受けながら温かい愛情と正しい理解を持って養育するのが里親制度です。
ね、4万5000人もいらっしゃるんですね、はい、たくさんいらっしゃるんですね。里親制度とはそういった子どもたちを支援するための制度なんでしょうか。
はい、そうなんです。今家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちのほとんどが児童養護施設や乳児院などの施設で生活しています。里親のところに行く子どもは2割ほどしかいません。
はい、
子どもたちの将来の自立を考えると、大きな施設よりも家庭にできるだけ近い環境で育つことが望ましいと言われています。うん、例えば普通の家庭では生活の中で大好きなメニューを作ってもらって、家族と一緒に食卓を囲んだり、家族と一緒に旅行に行ったり、学校のお友達を自宅に呼んで一緒に遊んだりします。そういう当たり前の出来事から愛情を感じたり、社会性を身につけたりします。
はい、
子供には大切にされ愛情を注いでもらっていることを感じながら生活することが必要なんですが、行政だけではできない支援がありますので、県民の皆さんに少しずつ力を貸していただきたいんです。
はい、
この4月には西宮市内に里親支援センターなごみが開設されました。里親専門の支援機関を置くことで、里親制度のさらなる普及促進や里親家庭へのきめ細かい支援を進めていきます。
まあ、少しでも多くの子どもたちを支援できるように、この里親になっていただける方々を増やしていくっていう必要がありますよね。
はい、そうなんです。兵庫県では2029年末までに実の家族と一緒に暮らせない子どものうち、里親家庭で生活する子どもの割合を5割まで上げることを目標にしています。でも今はまだ2割程度です。
そうなんですね。
海外では多くの国で施設ではなく里親家庭で過ごすことが当たり前のようになっているんです。
この里親になるには資格とかは必要なんでしょうか。
里親になるには研修を受けていただく必要はありますが、特別な資格が必要なわけではありません。子どもの養育についての理解や熱意と豊かな愛情があることが大切なんです。里親制度は子どものための施設制度なんです。それからこの里親制度にはいくつかの形態がありまして、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親、他にも季節里親やショートステイ里親といった形態もあるんです。もしかすると里親といえば里ごとの養子縁組をイメージされる方が多いかもしれません。もちろんそういったケースもあるんですが、実際には多くの子どもたちが必要としているのは、実の家族と関係も持ちながら一定期間安心して暮らせる家庭なんです。
そうなんですね。里親といってもいろんな形があるということですね。実際に里親をされた方はどんな風に感じていらっしゃるんでしょうか。
里親として子どもたちを育てていく上でご苦労もたくさんあると思います。でも実の家族と離れて寂しい思いをしている子どもたちが笑顔になって、その日あったことを嬉しそうに話してくれたり、里親さん宅の食事を美味しそうに食べてくれる様子を見て本当に幸せを感じるとおっしゃってます。
ね、
はい、私も多くのケースに関わらせてもらう中で、 子どもたちが里親さんのところで暮らし始めるとのびのびと優しい表情になっていくのを肌で感じます。里親さんのお困りごとやお悩みには私たち子ども家庭センターと里親支援センターの職員が一緒になってしっかりサポートをしますので、そこはご安心ください、
はい、
一緒に協力して子どもたちの成長を喜んだり悩んだりしたいと思います。
やはり家庭の中でこう愛情を豊かに育てられるっていうことが大切なことなんですね。では次に里親月間について教えてください。
はい。10月は全国で里親月間と位置づけて、里親制度に関する普及啓発を重点的に行うことで、制度に対する理解と里親への委託を進める活動を行っています。子ども家庭庁が LINE や YouTube などのインターネット広告やテレビ CM を活用した広報活動を行っています。その中で里親支援センターなごみでは10月26日の土曜日に里親制度フォーラムというイベントを行います。里親制度の説明、実際に里親をされている方の体験談、養育に関する講演会、里親をテーマにした映画命のバトンの上映会など盛りだくさんの内容となっています。多くの方にご参加いただき、里親制度に関心を持っていただきたいと思っています。
はい、じゃあその里親制度フォーラムの詳細について教えてください。
は
い
は
い、
里親制度フォーラムは、10月26日土曜日の10時から、場所は芥田西宮東館6階にあります西宮市大学交流センターで開催されます。
はい、
内容は、里親制度の説明や、施設に入っている子どもたちの話や里親さんを実際にされている方の体験談、また里親になりたい方の個別相談や講演会、映画の上映会などがあります。
はい、
参加費は無料で、事前予約も不要です。出入りも自由なので、どんどんお越しいただけたらなと思っています。
はい、はい、
また、11月30日の土曜日にも西宮市塩瀬公民館にて説明会と相談会を行いますので、よろしければこちらにもお越しいただければなと思います。
はい、11月30日の土曜日にもあるということですね。はいはい、詳しい問い合わせ先を教えてください。
はいはい、詳しくは里親支援センターなごみのホームページをご覧いただくか、お電話番号 0798-618003 までお気軽にお問い合わせください。
はい、0798-618-0003 0798-618-0003 までお気軽にお問い合わせをなさってください。では落合さん、最後にラジオをお聞きの方々にですね、メッセージお願いできますか。
はい、子どもが健やかに成長していくには保護者や養育してくれる特定の大人との愛着形成が必要です。
はい、
子どもは安全で安心できる居場所があって初めて外の世界への興味を持ったりチャレンジしたりすることができます。子どもにとっては血のつながりはなくても深い愛情を持って自分のことを大事に育ててくれる特別な大人との愛着形成が必要です。さまざまな事情で実の家庭で生活できない子どもたちを里親の温かい家庭で受け入れて、のびのびと子どもらしい生活をさせてあげてください。里親には様々な活動の仕方があり、2、3日の短期の預かりや一定期間の養育など子どもとのつながり方も様々です。あなたにもできることがあるかもしれません。私たちと一緒に子どもたちの笑顔を守りませんか。
うん、
子どもを育てた経験がある方もない方も、里親に興味がある方はお住まいの自治体の児童相談所や里親支援センターに里親になってみたいとご相談ください。
気持ちがあれば相談させてもらえるんですよね。はい、まあ、いろんな形があるので、何かこう自分が参加できる形があるかもしれませんよね。
そうですね。
はい、 落合さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きましては石田室長から阪神間モダニズム情報についてお願いしたいと思います。
はい、
はい、
私からは阪神間お散歩マップ近代建築編の発行についてご紹介します。以前お散歩マップスイーツ&パン編をご案内しましたので覚えてくださっている方もあるかもしれませんが、
覚えてます、私
ありがとうございます阪神間連携ブランド発信協議会というのがありまして、はい、これは阪神南県民センター西宮市芦屋市と阪神電気鉄道株式会社で構成しています。でこの協議会は、阪神間に現存するモダニズム建築や多彩な文化を紹介し阪神間モダニズムの魅力発信に取り組んでいるところです。今年度は阪神沿線を中心に阪神間モダニズムの文化に大きく影響を受けた建築をテーマとした阪神間お散歩マップ近代建築編を発行しました。
はい、
はい、今回の近代建築編は読み物としても楽しめるように内容を充実させ阪神間モダニズムの文化に大きく影響を受けた建築様式の中でもステンドグラスや照明などの細部のこだわりを知ることによって阪神間モダニズムの魅力に気づける一冊となっています。
すごいですよね。今私手にしてるんですけれども、はい、例えば関西学院大学のあのアーチ型の窓のところの写真とかも出てますし、
はい、
ねえ、いや綺麗ですね。この写真を持ってるだけでもなんか心が美しくなるような気がしますけどもね。
そうなんです。読み物としても本当にちょっと楽しい感じの、うん、はい、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいところなんですけれども、はい、またモダニズム建築と一緒に巡りたいレトロ喫茶やアジルコースを紹介するマップ、はい、コラムなども掲載しています。
へー、
阪神間お散歩マップこの近代建築編を手に取り街を巡って、私だけの好きを探しながら阪神間モダニズムを体感してみてはいかがでしょうか。
いや素敵なカフェもいっぱい載ってますね。
はい、
ねえ、いいですね。
はい、
でこの冊子を手に入れたいと思われた方は、
はい、このマップは阪神電車の各駅、それから西宮市役所、芦屋市役所、阪神南県民センターなどで配布しています。
はい、
はい、
じゃあ、 あの阪神電車のいろんな駅がありますけどそこには置いてあると、
はい、
いうことなんですね。あと市役所に行けばあるし、あの西宮でも芦屋でもあるということですね。
はい、
はい、であとレジブックもお作りになっているんですね。
そうなんです。はい、この建築近代建築編だけじゃなくてですね、過去に発行したマップも同じようなんですけれども、同じようにデジタルブックでご覧いただけるんですけれども、実は過去に発行した阪神間お散歩マップの印刷したものは県民センターにほんの少し残っているだけで、デジタルブックを皆さんにはおすすめしています。
はい、私も今開いてるんですけど、
ありがとうございます。
綺麗な画面で見ることができますね。
そうですね、うん、紙を持ち歩くのがちょっと苦手だわっていう方にはすごくお手軽にご覧いただけるんですけれども、デジタルブックはウェブサイトで阪神間お散歩マップデジタルブックと検索していただければ、阪急阪神ホールディングス株式会社の HH クロスライブラリーというところからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみて、見ていただきたいと思います。
今ウェブサイトで阪神間お散歩マップって入れて、でデジタルブックっていう風に入れたらすぐ出てきました。
よかったです。
はい、はい、過去の分もいろんな情報が載っているので、これスマホの画面でもね。
そうです ね、ページをめくっていただけるのですごく見ていただきやすいのかなと思います。
カフェもどんなところがあるのかしらとか、カフェでお茶飲むだけじゃなくて、はい、建築も 見たりっていう情報もね、
そうですね、
たくさん載っているの でいいですね、
はい、
うん、まずは阪神館お散歩マップの近代建築編は今市役所とかで手に入りますし、あの阪神電車の駅とかで県民センターにもね、
はい、
お越しいただければ手に入るということなんですよね、
は
い、
お待ちしております、ね、
これ作るのとても大変だったんじゃないかなって思うんですけどすごい情報が
ね多分作られた方も楽しく作られたんじゃないかなと思うぐらい、ね、すごくあのこうね、
愛情豊かな、
あ、そうですよ、
ね、感じですよね、
はい、
うん、いやでも阪神館モダニズムって本当に素敵ですね、こうやってあの紐解いてみると、
はい、
いろんな建物もすぐ近くにあって、でお玄関のところの窓とか、あの女学院のかわいいあの文学館の入り口の扉の装飾とかもあの載ってて、ここを見てくださいねっていうポイントみたいなものが載っているので、
はい、
ね、これを見てから街歩かれるといいですね。
そうですね、
はい、
途中よかったらこの喫茶店なんかで休みながら、はい、ぜひゆっくりご覧いただけたらなと思います。
はい、素敵な街で素敵なあの休日を送っていただけたらなっていうふうに思います。あの他に何か言い忘れたこととかありませんか？大丈夫ですか？
はい、
はい、ね、お茶屋さんも今日はありがとうございました。
で、
フォーラムの方もね、予約しなくても大丈夫なので、あの今からちょっと行ってみたいなっていう方は10月26日ですのでね、里親制度に関心があるなって心の中でちょっとあの関心があるんだけど一歩踏み出せなかった方もフォーラムに行かれると、
そうですね、
あのいろいろとイメージはあられるかと思うんですけれども、一度の体験者の方のお話とか聞いてみられるのもいいですよね。
映画を見るだけでも来ていただけたらなと思います。本当です
ね、映画もね、あの命のバトンという赤ちゃん縁組がつなぐ絆という副題もついていますけれどもね、ぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。これからもまたたくさんの情報を教えてください。今日は西宮子ども家庭センターから落合家庭支援課長に、そして阪神南県民センター県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。